集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の内田まさみです。今回は大橋弘子さんがインフルエンザでお休みということで、私内田が担当させていただきます。西原さんどうぞよろしくお願いいたします。この番組では独自の手法と情報も駆使しながら、百戦錬磨のトレーダーとしてもおなじみ、元外資系銀行のチーフトレーダーとして活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点や、より実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さて、
うまいもんですね。さすがプロですね。
はい、最初からお褒めいただいてありがとうございます、はい、ちょっと今噛んじゃいましたけどね、
まあ、ちょっとありましたね。そうです。わざわざ自分で言わなくても、
はい、そうですよね。
ちょっと緊張してますね、
はい、緊張しているということでお許しいただきたいと思います。はい、ツイッターにも応援のメッセージをいただいて、
応援のよかったですね、
はい、うん、まだ鏡餅が置いてあるかと思ったらうちだったと
笑っちゃいけないですね。
ごめんなさ
い、ちょっと受けてしまいました。
これでも応援メッセージと捉えていいですよね。
そうですね、応援してるなと、有名なんですよ、だからその分ね。
いえいえ、今日実はですね、ユーストリームでもこの番組ね、はい、放送してるんですけれど、後ろがバックが白なんですよね、はい、で私知らないで白の服で来てしまいまして、顔だけ、そうなんですよ、
うん、
だからなんとなく鏡餅に見えたりとかね、顔だけが映ってるんじゃないかってちょっと不安になったりしますけど、大丈夫ですかね。
白白ですね。
そうなんですよ、はい、真っ白で今日は西原さん色に染まって帰ろうと思います。
わかりました。よろしくお願いします。よくわかりませんが、
はい、さて、はい、マーケット番組ですからね、マーケットのちょっと振り返りも、うん、そうなんですよ、はいはい、ビットコインですかね、このところの動きの注目。
まあ、ちょっと今週はね、まあ、為替の番組なんですけど、さすがにちょっと動いたので、
はい、
まあ、昨年末、まあ、昨年の1月10万円だったんですからね、
10万円が200万円を超え、
あっという間に200万円超えちゃって、で一度落ちて130万円になって、もう一度200万円になったんですけど、ダメで、まあ暴落したんですけど、
はい、
まあ、これをなんか暴落というのもね、ちょっと前10万円だったので、
そうなんですよね、
今も130万円ぐらいあるので暴落というんだろうかとは思いますが、
はい、動きは大きい、
すごいですね、
これだけ動いちゃうと、うん、やっぱりなかなか持ち続けるって大変ですけどね、
うん、そうですね、だけど、まあ、だいたい仮想とかやってる人はガチホなんでしょ、持ってるっていうか、
そうなんでしょうね、うん、今後のやっぱりまだまだの値上がりを期待してる方多いようですからね、
多いんじゃないですかね、まあ、ちょっとね、年末年始にまあいろんなところのコマーシャルもあって、まあ、結構参加者が増えたので、
うん、うん、
まあ、ちょっと先週の土曜日からずっと仮想通貨の番組が多かったので
増えましたよね、
まあ、なんとなくちょっと嫌な予感はしたんですが、ガサッと落ちて、まあ、だけど落ち着けばまた上がるんじゃないですか。
そうですね、韓国が規制したりとかね、中国はこれからどうするっていうところになってるの で、まあ、不安要素は今はあるっていう感じはしますけど、
まあ、ちょっと上がりすぎたんじゃないですか、まあ、規制の話は ね、中国の話、韓国の話、いろいろありますけど、まあ、11月80万だったのがあっという間に200万超えちゃったんでまあ、それだけボラタイルだったと、ボラテリティが高かったということじゃないですかね。
そうですね、
まあ、十分高いと思いますけどね、
うん、
もう130万なんて、
どの金融商品もやっぱり相場の転換点に近づいてくると、うん、なんとなくボラティリティがこう大きくなって振らされるっていう相場にはなりますよね。う
ん、まあ、一つの節目だったんじゃないですかね、まあ、今度ちょっとしばらくは、まあ、この辺でうろうろするかもしれないですけど、これまではずっとちょっと停滞期があってもまた上がってきてるっていうのが仮想通貨なので、はい、まあ、ちょっと今マーケットではその仮想通貨ビットコインとアルトコイン含めて落ちると、最近なんかどれも落ちるみたいな連動性は本当にあるかどうかは知らないですけど、意外に動い、そういうふうに動いたりしているので、割とこう為替ディーラーも割と気にしている、
うん、あ、そうなんですね、でもビットコインがこう上がり続けていくと FX なんとなく寂しい感じになってきますからね。
去年はそうでした ね、11月12月だけど、まあ今、まあ、ドル円も動き出しているので、はい、去年の12月はもううちの家族もドル円っていつも112円だよなっていうぐらい全く動かなかったので、肩で100万円が200万円になってたので目立ったんだと思うんですけど、
はい、
まあ別に、まあ ユーロも今年動いてますし、はい、まあ普通でいいんじゃないですかな。
そうですね、
というふうに思います。
はい、チャンスも来てるということになるかと思いますので、はい、今日も西原さんにたっぷりと解説いただこうと思います。それではこの後シンプル FX プラスからスタートです。
シンプル FX プラス、
ここからはシンプル FX プラスです。このコーナーでは西原さんのメルマガでもおなじみ、伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケットを展望していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、伊藤さんの、分析ですけれども、はい、タイムサイクル、ともう一つは値幅分析という2本立てになってるんですね。
はい。
で、本日は値幅分析になります。
はい。
はい、ユーストリームをご覧の皆さんはこちらの、チャートを見ていただきたいんですけれども、
はい、
本日はドル円の日足の値幅分析になります。
はい、
でポイントは、昨日、サポートになった110円ちょうどぐらいのレベルがなぜ重要なのかというところが焦点になります。
結構勢いよく戻りましたよね。
そうなんですよね。
はい、
で、まずこちらの方のチャートを見ていただくと、紫のラインがサポートラインが引かれているんですけれども、
はい、
こちらが、2016年の9月の27日に100円の06銭をつけたあたりから、引かれているサポートがまず110円の16銭に来ています。
あ、ピタッとここあったんですね。
サポートですね。これが昨日割れなかったということが1点、
はい、1点目、はい、
でもう1点、この110円が重要であるということは、直近の高値が114円の73銭、
うん、
で、安値が、北朝鮮の建国記念日前の昨年の9月の8日の107円の29銭、
はい、
これにフィボナッチを、かけるとちょうど110円の13銭が 61.8%、
はい、
でこれも110円の10銭ぐらいにちょうど来ているというところですね。この2つのポイントでサポートになっている。で、ここからがポイントなんですが、はい、もう一つは、伊藤さんの値幅分析もちょうど110円に来ているということなんですが、うん、
はい、
ドル円は、このところのドル円ですけれども、昨年の7月の12日に114円の49銭をつけて、ほぼ3円50銭から3円90銭の値幅で、下落している。まあ、3段、1段、2段、3段で、9月の8日の107円の29銭まで3段下げで落ちていると。
はい。
で、同じように、ミラーになっているんですが、3円50銭から3円90銭で1段、2段、3段で上げて、うん、昨年の11月の6日に114円の73銭をつけていると。
はい。
で、その後、同じように3円50銭から3円90銭の2段下げると、これもちょうど110円の16銭に来るということですね。
はい、
でこれで、3つの要素で110円のちょうどが重要なサポートラインになってきているということで、強気の人は、この110円のところで、まあ、例えばロングにするし、まあ、僕は割と弱気なんですけれども、110円のちょうどが割れないので、そこではある程度のポジションを買い戻すということで、この110円のちょうどは重要になっているということですね。
はい、このサポートライン、紫のラインありますよね。はい、1つ目で、挙げていただいたものですけれども、これで止まるとすると、2016年からの上昇相場がまだ続いている
ということですね。
判断になりますね。
はい、でもう一つは、仮にこの110円の16銭が割れると、まあ、3円50銭ぐらい落ちるということになるので、
はい、
まあ、107円まで、下値落ちが拡大する。つまり、北朝鮮の時ですね、9月の8日の107円の29銭まで110円が割れると下落する可能性が高くなるということになります。
はい、やっぱりここからの3円ぐらいというのは早いんですか。
110円が、割れると、まあ、ちょっとそのあたりはストップロスもあるので巻き込んでちょっと早い、テンポが速くなる可能性が高いということですね。
うん、 去年のだからレンジでずっと動いてきたところの加減を意識しておかなきゃいけないっていうところでもあるわけですよね。
でまあ、110円と115円の、横で考えると、まあ、下限なんですけど、こちらでご紹介するようにこうサポートラインが結構2016年からのサポートラインが引けているので、
はい、
まあ、2年ぐらいですか、
の
サポートラインが割れてくるということになるので、まあ、割とこう節目だという単純なものではなくて、これが割れると結構その上昇トレンドが崩れるというか、うん、形になる。
なるほど、
ね、
西原さんはちょっと弱気だというふうにおっしゃいましたので、じゃあもしかしたらここを割れるような予想をされるのかもしれませんね。この後のコーナーでも伺っていきたいと思いますが、ご紹介しました伊藤式タイムサイクルの詳細、メールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。またポータルサイトイーグル FX でもご確認いただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。さあ、それではここからは西原さんの注目ポイントを伺っていきましょう。ちょっと弱気だとおっしゃったところが気にはなるんですが。
はい。この今年に入ってからのドル円ですけれども、はい、まず株が、先週もご紹介したんですけれども、日経平均が3日で1000円上がっても全く上がらないドル円で、もう一つはドル金利が、まあ、2.6% まで急騰しても逆に落ちてしまう、
はい、
ということは、まあ、あまりこうドルの強気材料がどんどん減っているんですけれども、なぜ110円台が、サポートになって今111円台なんですけれども、誰が買っているんだということになるんですが、はい、これ本邦勢になります。
本邦勢、はい、はい、
本邦の機関投資家になります。
国内ということですね。
そうですね。で、2つ要素があって、1つは、こちらの番組でもご紹介したことがあるんですが、まずオープン外債というものになります、
はい、うん、
これが、まあ、機関投資家、まあ、政府さんなどが、US トレジャリー、まあ、米国債を買って、当然円からドルに変えるので、まあ、そのまま持っていると円高になったらリスクが出てきてしまうので、
はい、
通常はドル円を売ってヘッジをするんですけれども、もう円高がないと考えるとそのヘッジをしない、オープンで米国債を買うというのがオープン外債になります。
あ、そういうのってよくあるものなんですか？
いや、割とヘッジをかけるんですけれども、トランプラリーの時に昨年米国債を買ってヘッジをしたら17円も上がってしまったので
確かに
金利は上がるわ、ヘッジではやられるわということなので、まあ、いろいろこう、まあ、社内ミーティングした結果、まあ、オープン外債を増やすということになって、はい、まあ、日本生命さんなんかも買っていると言われているんですが、
ってことは方向はドル高で見てるという方が多いということですね。
で、こちらの方にもありますように、例えばこれ報道から引っ張ってきたんですけれども、例えば住友生命さんですけれども、外債投資は、ドル安局面でオープン外債を検討している、
うん、
これがもう数ヶ月前に出ているものなんですけれども、
そんな前から出てたんですね、は
い、で、こちらがドル円だと110円に落ちてきたおしめでは、オープン外債を増やすというのはこれもう11月頃に出てる記事なんですけれども、
水準もはっきりおっしゃってたんですね。
そうなんですよね。
面白い。
で、110円台に昨日おととい入っているので、はい、当然彼らはドル円を買うだろうということが予想されて、まあ、マーケットの噂では政府さんが買ったと、今日の111円台でも買ってるみたいなんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、で、彼らがまあ一旦110円台は抑えると、
うん、
これ彼それで、まあ、111円台まで戻ってるということになるんですが、
スルスルと戻りましたからね。
そうですね。で、もう一つはフラット為替というものですけれども、
フラット為替、
これはいわゆる長期為替ということなんですが、うん、はい、5年から10年の、長い、まあ、輸入ですね、でドル買いを抑えるということなんですが、なぜこれをするかというと、例えば今120円だとすると、
はい、
120円だとすると、それを5年間平均すれば110円台で買えますよということを銀行が、うん、まあ、輸入業者さんに持ちかけるということですね、
はい、
うん、で、これはなぜそういうことができるかというと、ドルと円の金利差があって、もう1年後2年後になると、今のレートより安く買える
ん
ですね、
はい、
で、例えば1年後だと、まあ、4% だとすると120円だとする 為替が1年後は115円の20銭、
うん、
で2年後は110円の40銭、3年後は105円の60銭と下がってくるんですけれども、
はい、
それを平均して、110円で買えますけどいかがですかというのを輸入業者さんに持っていくと、
はい、
まあ安く買えるので、
うん、
彼らが、その契約を結ぶと、まあ、現実にドル買いが起こると、
はい、
いうことなんですね。でこれ10年ぐらい前にすごく流行って、ちょっとマーケットでも問題になったんですけれども、なぜ問題になるかというと、これ例えば、この例でいくと、平均すると105円ぐらいなんですけれども、
本当は、まあ、
そうですね、
はい、
でいろんなこう手数料やデリバティブも入っているので、入れると110円ぐらいでできますけれどいかがですかということになるんですが、
はい、
お客さんにとっては10円も安いのでいいと思うんですけれども、中をよく見ると、5円ぐらい銀行さんが抜けていてまあ、非常にいい商品であるというのと、この、110円をもっと安くすることもできるんですけれども、そうやるためにはそのノックインといって、もし円高局面になるともっとドルを買わなければいけないとか、そういうこうデリバティブをかますと、どんどんどんどんこう、110円が100円で買えますよという商品はいくらでもできるんですね。
ああ、そうなんですね。
でそうすると、当面はいいんですけれども、実際にこう105円とか100円とか下がってくると、売らなければいけない玉とかいろんなものができてきて、
はい、
リーマンショックの後、100円が割れてきて、90円とか80円になった時にもう大問題になって、
確かになんかノックインとかいろいろ聞いた記憶がありますね。
で本当は輸入業者さんは円高になればいいわけなんですけれども、
そうです、利益が出ますからね。
利益が出るんですけれども、これをやると円高になるとロスが出てしまうということになって、これが分かってなかったのにやってしまったので、契約を破棄してほしいとかいろんな問題が起こったんですが、こうやってこう節目の110円とか100円になるとこういう商品が出てきて、その商品がいいは悪いはちょっと置いておいて、そういったもののドル買いが出て、昨日このフラット為替に絡むドル買いがかなり出た
と
言われていて、この2つの要素で110円台は、欧米勢はドルを売っているんですけれども、はい、本邦勢が、かなりまとまって節目でドル円を買って、特に110円の、ちょうどから20銭近辺はかなりドル買いを置いていた。それで、まあ、一旦111円台まで戻されたということになって、
なるほど。だから周りの人たちもそういう数値を知っていて、でここだったらもう買いだろうみたいなところ で、
ね、
っていう動きが現れたわけなんですね。現れたわけですね。
まあ、昨日は欧米勢はどんどん売ってたんですけれども、はい、まあ、東京勢我々も含めて、まあ、西欧さんなんか買うんだろうなということで、うん、まあ、僕なんかも割とショートだったんですけれども、割とこう多分1回では落ちないということで、まあ、割と買い戻すということですね。
ここやっぱり何回か試しに行くというふうに西原さんお考えなんですか？
ここは割と全体的にはドル、まあ、ユーロドルもそうですけど、ポンドドルもそうで、全体的にはドル安なので、もう一度こう試しに行って、まあ、もし割れなければ、クロス円が上がる、
うん、
で割れてしまえば、先ほどのサポートラインを割れることになるので、対円でもドルが下がってしまう、まあ、その分岐点が110円になるというふうに考えて、はい、
すごくだから重要な位置なんですね、ですね、110円って、うん、
まあ、昨日もどんどんこう海外勢が売ったんですけれども、うん、もうあっという間にこうなんか我々の中でもあ、なんかいるぞっていう、多分本邦勢だっていうので、はい、割とみんな1回は買えますということですね。
ああなるとなかなか今度売るに売れないかなと思ったりするんですけど、そういう心理にはならないんですか？
まあ、110円がもう1回ダメならそうかもしれないですけど、まあ、今のところはそのドル金利が上がっても下がる、株が上がっても重いっていうことになると、
はい、
まあ、僕は割と通商問題絡みで、ちょっと当面ドル自体は重いんじゃないかなと思っているので、まあ、もう一度、円高方向のトライがあるんじゃないかなというふうに思っています。
現在ドル円111円19銭20銭ぐらい、今日は111円30銭台もありましたけれど、やっぱりだからちょっと上値重いかなっていう感じはありますよね。
まあ、他のユーロとかポンドとかで、ドル高が進むようだとまたちょっと違うんでしょうけど、
はい、
まあ、ユーロは重要な 1.21 を抜けてしまっているので、
はい、
全体的にはちょっとドルが弱いという流れではありますよね。
はい、以上ここまでは西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんの4人の元チーフディーラーが投資助言を行っています。中でも、マーフィーこと正木俊彦さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX と CFD のポータルサイト、Eagle FX があります。Eagle FX では、4人の元チーフディーラーをはじめ、各分野一流の執筆陣が情報提供、多くのトレーダーに支持されています。中でもユニークなのは、為替ディーラー物語です。為替ディーラー物語は、現在の相場と連動して相場を解説、物語仕立てで実践的に今の相場を知ることができます。詳しくは、ポータルサイト、Eagle FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長、金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動などによる損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられた質問や、番組ユーストリーム、ツイッターなどにお寄せいただいた皆様からのトレードに関するお悩みなどについて、西原さんにズバリお答えいただきます。さて今回ですが、ご紹介しましょう。株式相場が調整に入った時にトレードに適している通貨や通貨ペアがあれば教えてください。いつも西原さんがおっしゃっている既存のポジションの整理、リスクオフという概念だと、ユーロ円ショートなどが4選択肢に入ってしまうのでしょうか。最近配信されたメルマガにもあったオージードル円も強く相関しているわけではなさそうですしと来ています。
そうなんですね。今年、いろいろ相関関係がちょっと変わっているので、以前でしたら日経平均が3日で1000円も上がると当然ドル円も上がりますし、
そういうイメージですよね、
で米国債が 2.6% が上がるとドル円が上がるはずなんですけれども上がらない、
はい、
で逆に言うと、じゃあリスクオフになったら逆にどうなるのかというと、以前はリスクオフになると、一番にリスクアセットである OZ 円が売られたりするんですけど、
売られました。ニュージーとかも売られますしね。
キウ円とか売られるんですけれども、今年なんか株が売られる場面でもあまりこう OZ 円とか反応しないんですよね。
株と為替の連動がないって感じなんですかね。
来てちゃったんですよね。で、リスクオフっていうのは本当はその、既存のポジションが巻き戻す行為になるので、はい、今だとこうユーロ円のロングが今多いんですね。
はい。
でユーロ円のロングが多ければ、株が落ちた場合はユーロ円が巻き戻して落ちるということになるんですが、ちょっと株の落ちるシーンではなかなかこうクロス円が落ちないということなんですけれども、それはドルが弱いんですよね。
ドルが弱い、はい。
クロス円が落ちるときは、例えばユーロドルが落ちる、ユーロ円が落ちるときはユーロドルが落ちる、オージードルが落ちるときはオージードルも落ちる、ドル円も落ちるんですけれども、今回の場合はドルが重くてリスクオフ、つまり株が落ちるときはドル円が落ちるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。
ドルなんですよね、やっぱりね、考える中心というのは。
そうなんですよね、結局こう面白いなと思うんですけれども、アメリカがこう利上げを去年3回もするじゃないですか、
はい、
で3回もしてるんですけど金利が上がってるんで、じゃあドルはどうなるんたのかというと、ドルが落ちちゃってるんですよね。
なんか不思議なんですよ ね。しっくりこない、
しっくりこない、だけど3回やるといっても織り込んでしまってるんですよね、先物市場
すでに。
で織り込んでしまっているので、去年も FOMC がこう金利を上げるとそこからだいたいドル円って下がって、でそうこうしてるうちにこう、ドル円はまだレンジだったんですけど、ユーロドルなんかもずっと上がってしまったので、結局金利が上がるとドルが落ちてしまうという形が続いているので、 黒線が落ちるというよりも、まあ、株が落ちてリスクオフになれば、まあ、今の状態だとドル円がいいんじゃないかなというふうには思っています、うん、
ドル円がじゃあ久しぶりに主役になる可能性がある、
うん、あの期待も込めてるんですけどね。
そうですね、
まあ、またあの11月12月みたいにこういつも112円だとちょっと困るのでは
い、
はい、
今年はでも動いてくれるんでしょうかね。
まあ、動くと思います。こちらの番組でもご紹介したんですけど、動かないとあの銀行のトレーダーっていうのはオプションを売るんですね。
オプションを売る、
オプションを売るとプレミアムが入ってくるので、はい、動かなければそのプレミアムっていうのはタダでどんどん入ってくるので動くとやられてしまうんですけど、
うん、
動かないというのが大相場になるんですね、オプションディーラーって。
うーん、
でそういうことをしばらく続けて、まあ、去年なんかずっと続けていくと、あのそんなうまい話はないのである一つですごく動き出すんですけど、
はい、
まあ、今年はどっかでそういう動きが出てドル円が主役になるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど、うん、どこかでというのもちょっと気になるところですけどね、
まあ、早いところ、ね、なってくれると嬉しいんですけどね。
本当そうですね、はい、うん、期待も込めてということで、はい、はい、伺いました、うん、ここまではシンプルトレード、掲示板でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れのお時間近づいてきましたが、緊張の中お送りしてまいりました。
そんな風に見なかったけどね。
そうですか。なんかねたびたび噛んじゃってもうね、まあ、冷や汗だらだらです。
ちょっと噛んでましたね。
ちょっと
ちょっとクソッと笑ってましたけど、
はい、お許しいただきたいと思います、はい、来週はね大橋さん帰ってきてスムーズに進行してくれると思いますのでね、来週もご覧になってください。さてさて今週来週の注目スケジュールここで見ておきたいと思いますが、西原さん。
はい、まあいろいろ、ドラギ ECB 総裁の会見等々あるんですが、
はい、
20日が、こちらにはないんですけれども、トランプさんが就任して1周年になると。
そうか、
まあ、これはちょっとあもう1年経ったんだなという感じですよね。
なんかいろいろあった1年でしたけどね。
いろいろありましたね、で、まあ、この間で思うのは、まあ、あのユーラシアグループのイアン・ブレーマーさんなんかもそうですが、トランプさん嫌いなので、トランプさんが大統領になると、まあ、経済がボロボロになって株なんかは暴落するだろうという予想ばかりだったんですが、はい、絶好調ですよね。
本当そうですよ、うん、だってこれから減税の、ね、効果も出てくるわけですよね。
そういうことですよね、で、まあ、こういうことが出ると、まあ、材料で尽くしで株なんかもこれちょっと下がるんじゃないかなと思ってるんですが、その経済がボロボロになるという予想は随分違いますよね。
本当そうですよね、うん、だって経済もまだまだ絶好調で株価だって絶好調、うん、そうなると
何が悪いんだろうって思っちゃいますよね。トランプさんが
本当そうですね、
はい、言葉悪いですけどね、
うん、周辺国とかねいろいろなんだかね、うん、大変な国はあるかもしれませんけど、
性格的リスクは確かに高いですよね。
本当そうですね、うん、ただ株持ってる人はねウハウハな感じですもんね、アメリカ国民の方々、
うん、そうですね、全然下がらないですもん ね、考えてみたら全然押し目がないと、
ね、あとは ECB が、ね、政策を前倒しでなんかこう変換してくるのかどうなのかっていうのもちょっと気になるところではありますけどね。
そうですね、まあ、ECB の先週そうですが、まあ、タカ的なコメントも出て、はい、まあ、重要な 1.21 が超えてきていて上がっているので、
はい、
まあ、そういったことも注意したいと思います、
はいはい、というわけでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
内田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた来週、
さよなら、
さよなら。